was a good time.
非常に良い時間でした。
All right, we're studying through Luke, and I better get going. We've got communion today too.
はい。
Luke 18.
では、ルカの福音書をお開きください。今朝は18章からになります。
And let's read verses 1 through 8.
ルカの福音書の18章1節から8節を日本語でお読みします。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのやもめはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
So Jesus told this parable to teach that we should always pray and not lose heart.
イエスはここで、この例えを使っていつも祈っていること、そして失望してはいけないことを教えておられます。
And when he means always, he's saying as a regular part of our lives.
このいつでもというのは、私たちの日常生活の中で、その一部となってなるということです。
Not always, like you shouldn't do anything but pray.
もう祈り以外のことは何もしないということではありません。
But it should be something we do regularly, and he says, don't give up.
いつも普段から祈るようにして、そしてまた諦めてはいけないと言われます。
I mean, why do we give up?
なぜ私たちは諦めるのでしょうか。
When we're asking God for things that we want.
何か神に求めていることを諦めてしまうことがあります
。 Because we feel like he's not listening.
なぜならば、何か神がこの祈りを聞いてくれてないんじゃないかというふうに感じるからです。
I mean, you ever talk to somebody and you don't think they're listening to you?
皆さん誰か自分の話を全然聞いてくれない人にこう話をした経験ってありますでしょうか?
It happens in our house quite a bit with me.
私の家ではよく起こるんですけど。
Anyway, you know, when I'm talking, if you don't feel like somebody's listening to you, your voice kind of trails off. It's like, oh, I guess they're not listening.
なんかこうちゃんと聞いてくれてないなというふうに分かると、だんだんこの話がもう続けられなくなってきますね。で、あ、聞いてないんだなと思ってしまう。
And if we feel like God is not listening to us, it's hard to keep praying.
もし神がこの祈りを聞いてくださっていないというふうに感じてしまったら、祈り続けるということがだんだん難しくなってきます。
And this all it depends a lot on our idea of who God is.
でもそれは実は私たちが神はどういう方であるかということをの捉え方によっています。
Now, this is a parable, and it's a parable by contrast.
ここは例え話ですけれども、これは対比が書かれています。
And there's a contrast. There's a big difference between us, our situation, and the situation of the widow in this story.
この話の中では、私たちの今置かれている状況と、この話の中に出てくるこのヤモメの置かれている状況というのは、そこには大きな違いがあります。対比があります。
Because the man in the story, he's an unrighteous judge.
この話の中のこの裁判官は不正な裁判官です。
Now the listeners of this story would have kind of understood this.
で、この話を聞いていた当時の人たちにはこれはよくわかる話でした。
Because in those days, judges used to travel around, and they would come to a community that needed a judge, and they would kind of set up shop. They'd set up a tent, and then people would come, you know, for the few days they were there, and they would hear the cases of the people.
当時は裁判官たちは町から町へといろいろこう 動いていました、移動していました。そしてある町に入って、その町の裁判をするために何かテントのようなものを建てて、そしてそこに、まあ、人々が、その町の人々がやってきて、訴えを持ってくる、そして裁判をしてもらうという仕組みになっていました。
uncommon for the judges to take bribes in order, you know, you could get to the front of the line. Yeah, I'll hear your case.
そして裁判官がその賄賂を受け取るということも、これも普通に行われていたことで、賄賂を受け取った賄賂を払ってくれた人をこの列の最初にして最初に話を聞いてあげるということが起こっていました。
Many of these,
ですから人々はこの裁判官というのはそういうものだと、彼らは神を恐れるようなものではないということをよく分かっていました。
And the woman in this story is a widow.
この話の中に出てくる女性はやもめです。
Which would mean that she was particularly powerless.
それはつまり彼女は特に力がないということを表しています。
She was kind of on her own. The judge probably would ignore somebody like that.
もう本当に自分一人で、そしてそういう裁判官のところに行ってももういつも無視されてしまうようなそういう立場です。
But she kept on coming. She kept on coming to the judge, and finally he gave her justice.
でも彼女はもうしつこく裁判官のところに行き続けました。そして最終的にはその裁判をしてもらえることになります。
Now, when we compare ourselves to the woman, this widow in the story, there are many big differences.
今の私たちをこの話の中のやもめと比べると、比較すると、そこには非常に大きな違いがあります。
She was a widow.
彼女はやもめでした。
We are the bride of Christ.
私たちはキリストの花嫁です。
She was going to a judge who had no concern for her.
そして彼女は自分のことを全く気にかけてくれないような人のところに訴えに行っていました。
But we go to a heavenly Father who's constantly, who's always aware of us and our needs.
でも私たちは天のお父さんのところに行って、そのお父さんはいつも私たちのことを心にかけてくださっています。
We can always go to him.
私たちはいつもその父のもとに、御父のもとに行くことができます。
Recently, the other, last week we watched this movie Abraham, or it's called Lincoln. I don't know if you watched that.
先週私はアブラハム・リンカーンのリンカーンという映画を見ました。
But one thing about Lincoln that was well documented is that his children were always allowed access to him, and it would irritateEven his officials and people around him.
まあ、有名な話なんですが、リンカーンは非常に子供たち、自分の子供たちを愛していて、いつもその自分のオフィスに子供が自由に出入りすることができていました。ですから彼の周りにいた人たち、側近たちはちょっとそのことに、まあ、イラつきを覚えていました。
But it kind of reminds me of our situation with God. We can always.Go to see our heavenly Father.
でも私たちの状況をちょっと思い起こさせると思います。私たちはいつでも天のお父さんのところに近づくことができます。
You know, you're probably familiar with Hebrews 4:16. It's a great promise. I think we should all know this one. Hebrews 4:16.
ヘブル人への手紙の4章の16節有名な箇所なので、
It tells us it's an encouragement. Come boldly before the throne of grace, that we may find mercy and find help in time of need.
非常に励みになる箇所です。ヘブルの4章の16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
So you can see our situation is much different than this widow in the parable.
ですから私たちが今置かれている状況というのは、この例え話の中に出てくるこのやもめの女性とはもう全然違います。
Now, she was a widow, which meant she was all by herself. When she went to the judge, there was nobody helping her out. She was just, it was just her.
彼女はやもめですということは、彼女はもう本当に一人だけで、この裁判官のもとに行っても誰も彼女を弁護してくれるものもなくて、一人で戦わなければいけません。
But in contrast, the Bible says Jesus is our advocate. He's always before the Father. He's always interceding on our behalf.
でもそれと比べると私たちには、いつもイエスがおられます。この方が弁護者であって、そして、私たちのために父なる神の右の座でいつも取りなしてくださっています。
And so when we're praying, this is what we need to keep in mind. This is the situation.
ですから私たちは祈るときにこのことを覚えておく必要があります。私たちが置かれている立場というのはこういう立場なんだということ。
And when things don't seem to change, and when it seems like, oh, my prayers are not being answered, you can remember it, God is, it's not that God isn't hearing you, God hears you.
ですから何か祈っても何も物事が変わらないように思えるときにはこのことを思い起こす必要があります。神は決してあなたの祈りを聞いてないわけではなくていつも聞かれています。
You know, there's another big reason for prayer other than just getting our requests heard, and that is it's communion with God.
そしてもう一つこの祈りになぜ祈ることが重要なのかというと私たちの願いを神に訴えるだけではなくて実はその祈りを通して私たちは神と交わりを持ちます。
And this is important. It's like that's we crave this. That's how we're made. Our spirits desire communion with God.
それが実は本当に重要なことで神はそのようなものとして私たちを作ってくださいました。私たちが神と交わりを持つことができるようにそれを神が望んでおられます。
So, you know, as we spend time, you know, and perhaps it's a request or something, but we're spending time with God. It's not like wasted time. It's the best time. It's a time of communion with our Father.
ですから私たちが神に祈るとき何か必要があってそれを求めて祈るかもしれませんしでもその祈る時間というのは決して無駄な時間ではなくて神とその交わりを持つ大切な時間ということになります。
And I know with me it's this way and with a lot of people it can be this way. Unfortunately we don't come to God as often as we do, but when we have problems, we go right to him.
多くの人たちがそうかもしれません。私もそうなんですけれども、なかなかこう頻繁に神のもとに行くことが普段はなくても、何か問題が発生すると、もう急いで神のもとにそれを持って行くことがあります。
The truth is what we need more than anything, even more than getting our problem solved or our request answered, we need this communion with God.
大事なのはその問題の解決を与えてもらうとか祈りの答えをもらうということ以上にそこで神と交わるということがそれが一番大事なことです。
Okay, let's read verses 9 through 14.
9節から14節をお読みします。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人でもう1人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘するものではなく、ことにこの酒税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。
In those days, being a tax collector was not a very honest profession.
当時この酒税人というのは決してこう正直な職業の人々ではありませんでした。
They were Jews who were employed by the Roman government to collect taxes from their own people.
彼らはユダヤ人で、そして自分たちの同族からその お金を集めるために、税金を集めるためにローマ政府に雇われていました。
And the Roman government would give them authority to collect the taxes, but they gave them a quota. They said, okay, this is how much money you need to give us. Whatever you get above and beyond that, you can keep.
そしてローマ政府はこの主税人たちに税金を集めるという権威を与え、そのローマに納めるべきその割り当てというものを決めました。そして彼らに対して、もしそれ以上集めたらそれはあなたたちが所有してていいというふうに言っていました。
And so what they would do often is they wanted to get as much as they could, you know. So they would use this authority that they had from Rome and they would extort money from people. They would really unfairly tax them.
ですから主税人たちは何をしたかというと、そのローマ政府から与えられた権威を使って、人々からたくさんのできるだけの税金を、まあ、巻き上げて、そして自分のものにしていました。
And you can imagine, the people would hate this. They're like traitors.
ですから、まあ、民衆から嫌われていたということがよくわかると思います。彼らは謀反人と思われています。
And as they looked at sinners, they think that guy is pretty bad.
ですから、このパリサイ人、
they would think of a tax collector as being a big sinner.
主税人たちのことを人々は、まあ、本当に大きな罪人だというふうに考えていました。
Well, the Pharisee, in contrast, he feels righteous.
それに対して、このパリサイ人、この人は自分のことを偽人だというふうに思っていました。
And he says, God, I thank you that I'm not like other men, extortioners. You know, he's talking about the other guy over here, adulterers, even like this tax collector over here.
そして、心の中で私は他の人々のように譲るもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝しますと言っています。
And he kind of talks about his activity that he's been doing, the good religious activity.
そしてまた宗教的なこの行いをしていることも神に訴えています。
It's kind of common for people to do this actually. We can compare ourselves with others. And if we find somebody we think is a little lower than we are, that makes us feel better about ourselves.
実は私たちもこういったことを行いがちだと思います。他の人と自分を比べて自分よりも少し劣っている人と比べて自分の方がマシだなというふうに感じる。
And you know, in the flesh, there's something that a part of us it kind of likes to hear bad news, you know, or it likes to hear failings of other people, because in a perverse sort of way, it kind of makes us feel better about ourselves.
私たちのこの肉の傾向として何か他の人の失敗とか他の人がの悪い知らせを聞くことを喜ぶ部分を私たちは持っていると思います。他の人たちが何か失敗してしまったことによって、それと比べて自分はまだいいんだ、いい方なんだというふうにこう感じる。
But as we know in the Bible, we stand before God. When we stand before God, there's no one else there as far as in our evaluation. It's just God and us. There's nobody to compare ourselves to and say, "Well, I'm better than him." Or,
でも聖書が教えているのは、私たちが神の前に立つときには一人一人その一対一で神の前に出ます。そこに他の人、こう自分と比べることのできる他の人がそこにいるわけではありません。
But you know, really, the Bible says the only person that can stand before God is somebody that's perfect.
でも聖書は実は神の前に完全に立てる人というのは完全なる義人しか神の前に立つことができないということを教えています。
Not somebody relatively perfect, like compared to somebody else, they're, you know, compared to
他の人と比べて、まあ、
I'm not so bad.
かなりの部分は完璧になっているとか、まあまあ完璧とか、そういうことではありません。
You know, you think I'm rude or, you know.Look at these other guys. You know, they're
私のことを無礼だと思ったとしても他の人を見てください。
Anyway, we stand before God. The only thing is perfect righteousness. And that's why the only way any of us come before God is in the righteousness of Christ.
でも神の前に立つには完璧な義人でなければいけませんから、だからこそ私たちはこのキリストの義を受け取って神の前に立つ必要があります。
So unlike the Pharisee, there's this contrast. Here's this tax collector. You know, he feels really uncomfortable. He knows he doesn't deserve it. It's like, God be merciful. He can't even look up. God be merciful to me, a sinner.
ですからこのパリサイ人と違ってここにいる主税人はもう本当に自分はそんなところにいるのもふさわしくないというこう思いで、神様こんな罪人の私は憐れんでくださいというふうに言っています。
And he was a sinner.
確かに彼はこの主税人は罪人でした。
But you know, the Pharisee was also a sinner, only he just couldn't see it.
でも実はパリサイ人も罪人でした。ただ彼はそれが自分では見えていなかっただけです。
Everyone, when anybody stands before God, there's no reason for anybody to be proud.
神の前に出るときには誰一人こう自分を誇ることができる人はいません。
You know, years ago, there's, you know, I'd be sharing the gospel with somebody and then.You talk about God's righteousness and judgment, and I was talking to this guy, and he seemed to think that Gandhi, for example, Gandhi was a righteous man. You know, God wouldn't send Gandhi to hell, would he?
何年か前にこう伝道をしていた時に、私はある人とこう少し話をして神の義とか、そういう信仰について語っていた時に、その相手の人が例えばじゃあガンジーはどうなんだと、あの人はすごくいい人なんじゃないか。
You actually think, now Gandhi may have done some good things, but he's not righteous. He wasn't righteous.
そこで人がどういうふうに考えるかということがある程度わかると思うんですけれども、多分ガンジーという人はいい人だったと思いますけれども、でも彼が完璧な義人であったわけではありません。
I mean, I could use anybody, Mother Teresa, whatever, whoever you think. No one's going to stand before God and just on their own righteousness and have this confidence.
例えばマザー・テレサにしてもそうですし、もうそうやって例を挙げればたくさんいると思いますけれども、でも誰一人自分のその義で神の前に立つことができる人というのはいません。神の求められる義に応えられる人というのは自分の力ではできません。
Well, God, Jesus says that this sinner, this tax collector, went away justified.
イエスはここでこの主税人が義とされて家に帰ったというふうに言われました。
God will always accept a humble heart.
神は常にこのへりくだった心というものを受け入れてくださいます。
When you look at the Bible and the stories in the Bible, you see there are really two things that really can move God. One is faith, the other one is humility.
この話を見ますと、2つのことが聖書の中、聖書を読んでいると、2つのことが本当に神をこう動かすものがあるというのが分かります。その一つは信仰です。そしてもう一つは謙遜です。
Humble? Yeah, humility. Humility. Humility.
強制？謙遜？ Humility.
Okay.謙遜 humility, because he says the humble, the Bible, the principle we see, the humble yourself and you will be exalted.
聖書では自分を低くする者は高くされるからですというふうに書かれています。
Okay, all right. Let's read 15 through 17.
はい。では15節から17節を読みします。イエスに触っていただこうとして。人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできません。
So they were bringing their children to Jesus. They just wanted him to touch them. and bless them.
ここでは人々が子供たちをイエスのもとに連れてきて、そして触れていただき、祝福していただきたいと思っていました。
And Jesus saw it as a good thing, but the disciples, they saw it as a bad thing.
イエスはそれを良いこととご覧になっておられましたけれども、弟子たちはそれを悪いことと捉えました。
Jesus wanted them to come.
イエスは子供たちにこう身元に来てほしいと思っていました。
And he uses it as a way to teach them. He says, "Whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it."
そして17節にありますが、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできないと教えられました。
And I think what this means is that it's talking about the way children have the ability to trust.
ここではその子供たちが信じるということに対しての持っているその力を語っていると思います。
Trust, we are to trust God in the same way that a child would trust a parent or somebody that they depend upon.
子供がその両親を本当に信頼するように私たちも神を信頼するということです。
Now in the world, in our lives,When you grow up, you become more and more dependent.
この世では人は成長して大人になればなるほど自立していきます。
I mean, as a small child, you have to do everything for them.
子供が小さい時はもう全部周りのものがこの彼らのためにいろんなことをしてあげなければいけません。
But they get a little older, or they can look at, they can tie their shoes.
でもだんだん大きくなるにつれて、ああ、靴の紐が結べるようになったねと。
They can, you know, walk to school by themselves.
学校まで一人で歩いていけるようになった。
And we kind of we're that's a good thing. And we say, wow, my, he's really growing. He's really growing, really maturing.
で、それはこの世的にはいいことで、ああ、本当に成長してきたんだなと、その自立をまあ喜びます。
But to grow in Christ is really the opposite.We grow as we learn to be more and more dependent upon God.
でもキリストにあって成長していくというのは実はこれは正反対で、私たちは信仰が成長すればするほどますますキリストにより頼むものになっていきます。
And it's kind of hard because this goes against our instinct.
でもそれは実は私たちのこのうちにある、instinct。この肉の性質とはちょっとこう正反対のことなので難しいことです。
But the Lord wants us to trust Him just like a child, have the trust of a child.
主は本当にこの子供のように主を信じてほしいと私たちに願っておられます。
Okay, let's read on verses 18 through 27.
18節から27節をお読みします。またある役人がイエスに質問して言った。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。
Now this young man has everything going for him.
ここに出てくるこの若い人
Well, actually, Matthew tells us, this story is also in Matthew. Matthew tells us he was young. I guess you don't get that here.
すみません。マタイの福音書ではこの人が若いということが書かれているんですけれども。
But here we know he's rich. He's from Matthew, he's young. So he's rich and young and he's a ruler. He's powerful.
彼はもう本当に何でも持っていました。彼はまだ若いにもかかわらず裕福であり、そして支配する支配者としてのその力も持っていました。
Most people don't get rich until they're older.
多くの人たちはある程度の年齢を重ねないとなかなかこう裕福にはなりません。
Or they don't get a lot of power, you know, until toward the end of their career or the end of their life, and then they're
またキャリアを積んでいかないとこうなかなかその権威権力も得ることができません。
But this guy has got power, he's got riches, and he's still young.
でもこの人はすでにお金もあるし権力もあるし、そしてまだ年も若い人です。
But there's one thing he doesn't have.
でも一つだけ持っていないものがありました。
Eternal life.
永遠の命です。
And what, really, what use is it to have all of the other without eternal life?
ですから、いろんなものを持っていたとしても、永遠の命を持っていなければ、何の役に立つでしょうか?
Eternal life is really everything.
永遠の命が実は本当に全てです。
If you don't have it,You know, really, everything in the world, you could get everything this world had to offer, but it wouldn't really mean that much because you're going to lose it quickly anyway.
たとえこの世が提供するあらゆるものを手に入れることができたとしても、永遠の命を持ってなければ、あまりそこには意味がありません。
Well, Jesus asks him, you know, he said, good teacher, he said, why do you call me good? Only God is good.
イエスはここでこの人になぜ私をたっとい人とよたっといと呼ぶのかと、神一人がたっといお方であるということを言われました。
And so what he's essentially saying is I'm God.
ここでは本質的にイエスが言われているのは私が神であるということです。
And Jesus lists five of the ten commandments here.
そしてここで十戒のうちの五つの戒めを挙げました。
And as you know, if you look at the ten commandments,The first four have to do with our relationship with God, and the last six have to do with our relationship with each other.
そしてこの十戒というのは皆さんご存知だと思いますが、最初の四つは私たちと神との関係に関する戒め、そして残りの六個の戒めは私たちと周りの人間、周りの人々とのその人間関係のに関する戒めです。
And so he lists six of the five, or he lists five of the last six.
ですからここでイエスが挙げたのはその後半の6個のうちの5つの戒めを挙げています。
And the ruler was confident. Yeah, I've kept all these.
でこのそれを聞いた相手は、私は全部それを守ってますと自信を持っています。
Jesus didn't mention the tenth commandment, the last commandment.
でもイエスはここで最後の第10番目の戒めは言われませんでした。
And everybody knows what that is?
これが何の戒めかご存知ですか?
You shall not covet.
欲しがってはならないという戒めです。
And you know, if Jesus had said that, perhaps he wouldn't have answered so confidently, like, I've kept all these.
もしイエスがその戒めもここに一緒に言われたとしたら、この言われた人は自信を持って守ってますと言えなかったかもしれません。
Well, then Jesus said to him, "One thing you lack," and this is really quite intense. Sell all that you have and distribute it to the poor, and then you'll have treasure in heaven. Then come follow me.
で、イエスはこの人に対して、あなたには一つだけ欠けたものがあるというふうに言われて、あなたの持ち物を全部売り払い。貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいと言われました。
So here Jesus is putting his finger right on this man's the basis of all his security and his identity, and that is his wealth was his wealth.
ここでイエスはまさにこの人の安全、この人が自分で持っているその安全とか自分のアイデンティティを置いているその基本的なもの、基礎となる部分に、をこう指しています。それが、 彼にとっては富でした。
And this made him really sad.
ですから、このことがイエスの言われたことが彼を本当に悲しませました。
And he wasn't able to do it.
そしてそれを行うことができませんでした。
Now, Jesus didn't do this because he hated rich people, and here was a chance, you know, to humiliate one of them in public.
イエスはこのことを言われたのは別に彼がその裕福な人たちを嫌っていたとかこれがまさに彼らを人前で恥ずかしめるいいチャンスになったと思ってこういうことを言われたわけではありません。
Because this same story is recorded in Mark, and Mark says that Jesus, when he looked at him, said he loved him.
マルコの福音書に同じ話が書かれていますけれども、そちらを見ますと、イエスがこの人のことを愛しておられたことがわかります。
It says that right when he said to him, "Sell all that you have and follow me," as Jesus is saying it, it Mark comments, and Jesus loved him.
イエスがこの彼に持っているものをすべて売り払って、そして私に従ってきなさいと言われたときに、マルコの福音書の中では本当に彼を慈しんで言われたということが書かれています。
Jesus knew this man, and he knew that he needed to make a choice.
イエスはこの男性を知っていました。そして彼に決断する必要があるということを知っていました。
Because the only way that he would be able to follow Jesus was that for him, he would have to, he needed toHave a change. He needed to learn to rely on Jesus, not on his wealth.
彼がイエスに従うためには、彼はその自分の持っている富ではなくて、イエスに全面的に頼る必要があるということを学ばなければいけない、学ぶ必要があるということをご存知でした。
And then Jesus talks about this a camel going through the eye of a needle.
そして、イエスは続けてこのラクダの話をします。ラクダが針の穴を通るという話をします。
And when he says that, it's impossible. Jesus says it's impossible for a camel to go through the eye of a needle.
これは不可能であるということを言われています。ラクダが針の穴を通るということは不可能なことだということを言っています。
Now maybe you've heard, I've heard it before that somebody said that, you know, and back in those days there was a special gate.Called the what the eye of the needle, and the only way that you could get a camel through is if you took everything off the camel's back.
こういう解釈を聞いたことがある方がいるかもしれません。私も聞いたことありますけれども、当時あるこう針の穴と呼ばれている特定のある門があって、でその門をラクダが通るためにはもう背中のものすべてを取り除かないとそこを通り抜けることができない。
As if to say, you know, you need to get rid of your riches and then come follow. But I've looked and there's no evidence that anything like that ever existed.
だからその背中のものを荷物を取り除くということはつまりその富をすべて捨てて貧しくならないといけないということっていうそういう解釈があるみたいですけれどもでもここでは不可能であるということ。
And I think to see it that way, you will miss the point of what Jesus is saying.
もうそういうその解釈だとここでイエスが言わんとしていることをちょっと見逃してしまう可能性があります。
It's impossible for the you can't get a camel to go through the eye of a needle. It was the largest land animal that they had around, and the needle is a small. He wanted to make a point. It's impossible.
本当にここでイエスが言おうとされているのはそれは不可能なんだということです。当時一番大きい動物とされていたラクダがこの針の穴を通るなんていうことは不可能であるという。
And the disciples got his point because they said, "Well, who can be saved?"
で、弟子たちはそのイエスが言わんとされていたポイントをつかみました。そして、じゃあ誰が救われることができるんですかと。
And then Jesus said, "What's impossible with man is possible."
そしてイエスは人にはできないことが神にはできると言われました。
Salvation is impossible with man.
救いというのは人には不可能なことです。
All have sinned and fallen short of the glory of God.
すべてのものは罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとあります。
And the only way anyone, any man can be saved is if God does it.
ですから唯一救われることができる人がいるとしたら、それは神がそれを行ってくださるということです。
You know, you could also say it's easier for a camel to go through the eye of the needle than for a poor man to enter the kingdom of God. You could say it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a poor man to enter the kingdom of God.
またですね、このラクダが針の穴を通る方が貧しいものが神の国に入るよりも優しいというふうにも言うことができます。
But what's impossible with men has been made possible through Jesus.
でもその人にはできないこともイエスが可能にしてくださいました。
Okay, let's read verses 28 to 30.
28節から30節。するとペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。
These disciples, they had paid a cost to follow Jesus.
この弟子たちは、犠牲を払ってイエスに従っていました。
Peter had left his fishing business.
ペテロはこの漁師という職業を捨ててついてきました。
They left everything to follow him. That was true.
彼らはみんな、すべてのものを捨ててイエスに従っていました。
But Jesus promises that no one is going to get a bad deal.
でもイエスはここで、誰一人こう悪いようにはならないということを約束されています。
What we give up to follow Jesus isn't even worth comparing to what we gain by receiving the kingdom of God.
私たちがイエスに従うためにこう諦めたものというのは、神の国から私たちが神の国を受け取ることによって得たものに比べたら、もう本当に大したものではありません。
Because what we're talking about is eternal life.
ここでは永遠の命の話をしているわけです。
We're talking about riches in heaven. It talks about storing up these riches where they're waiting for us. It's like there's a future. There's glory. Jesus has gone to prepare a place for us.
天でのその備えられている裕福さのことを話して語られているわけです。イエスは今天で私たちのために場所を備えてくださっています。
And it says that nothing can destroy. There's no moth. There's no rust. Nothing can take away from that.
そしてどんなものも、錆とかそういったものも何も私たちからそれを引き離すことはできません。
And a life here where we have purpose, we have a relationship with God.
そしてこの地上での私たちの人生には、目的が意味があります。私たちはイエスに従うその意味があります。
No one who follows Jesus is kawaiso.
誰一人イエスに従う者はかわいそうな人ではありません。
We're not. We may feel like it, but we're not.
そういうふうに感じてしまう時があるかもしれませんけれども、でも私たちは決してかわいそうなものではありません。
Okay, let's move on to 31 through 34.
31節から34節。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、つばきをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちはこれらのことが何一つ分からなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。
So Jesus told his disciples about his upcoming crucifixion, but it was hidden from them. They couldn't understand it.
イエスはここで弟子たちにこれから起こる十字架のことについて話されているわけですけれども、それが彼らには隠されていたので、弟子たちは理解することができませんでした。
And later they would understand.
後になって彼らは理解します。
This is all part of God's plan.
これはすべて神のご計画です。
It was spoken through the prophets.
預言にも書かれていることです。
Isaiah 53 such a perfect picture.
イザヤ書53章はもう本当に完璧な預言が書かれています。
On Wednesday night, we've been going through the Psalms, and last week we went through Psalm 22.
今水曜日の祈祷会では詩編をずっと学んでいますけれども、先週の水曜日には詩編の22編を学びました。
It's such a perfect, I mean, it's just an amazing picture. You can see prophesied 1,000 years before the crucifixion, a picture of the crucifixion.
本当にそこを読むと、もう驚くほどの詳細にわたった十字架の姿が書かれています。でもこれは十字架刑というものができるもう 何百年も前に語られた予言です。
And so we need to remember Jesus was not a victim. He was not a victim of the Roman government. He wasn't a victim of the Jewish leaders. This was God's plan.
ですから覚えておかなければいけないのはイエスは決してこのローマ政府とかユダヤ人の支配者たち の被害者になった犠牲になったということではありません。これはすべて神のご計画でした。
十字架の
上でこそこの私たちの救いというものが成し遂げられることができたのです。
And as we know, Jesus rose again.
そしてまたイエスはそこから死からよみがえられました。
All right, let's read verses 35 through the end.
35節から最後43節までお読みします。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神は崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。
When the blind man hears that Jesus is coming, that Jesus is coming by, he cries out, Jesus, son of David, have mercy on me.
この盲目の人がイエスがそばを通られるということを聞いたときに叫んで、ダビデのこのイエス様、私は憐れんでくださいと言いました。
And when he's told to keep quiet, he just cries out even more.
そして黙るようにと言われると、もうさらに大声で叫びました。
He's desperate.
もう本当に彼にとっては死に物狂い、必死です。
Embarrassment is not an issue for him.
もう恥ずかしいとかそういうことは彼には関係ありません。
And he's not going to shut up.
もう決して黙る。
He knows what he needs from Jesus. He needs mercy.
彼はこのイエスから自分が必要としているものが何かということをよく分かっていました。それは憐れみです。
And it seems kind of odd, this question that Jesus asks him, "What do you want me to do for you?"
ここでイエスがこの盲人に聞かれた質問はちょっと奇妙な感じがします。何をしてほしいのですかと言われました。
Wasn't that obvious?
彼にとっては明らかじゃなかったでしょうか。
You know, you could even ask that about prayer in general. I mean, isn't it obvious to God what we need?
皆さんも一般的にこう祈りの中で同じことを言えるかもしれません。これは自分たちに必要なものというのはイエスにとっては明らかじゃないのか。
Why do we have to ask him?
なぜ私たちは彼に求めなきゃいけないのでしょう。
This is one thing we see that God has designed it in such a way that we are to vocalize. We are to talk to Him, to put it into words, to vocalize, to tell Him what we need or what we want, our requests.
一つここから分かるのは、神は私たちにこの私たちが必要としているものを神の前で言葉にして表すということを、まあ、望んでおられるとか、神が そのように、まあ、計らってくださっているということが分かります。
For one thing, what this does is it provides, for one thing, it provides a way for us to express our faith.
一つには、それによって私たちの信仰をそこで言い表す方法の一つであるということです。
And I know, and I think it's good to put your thoughts into words because thoughts can be kind of fuzzy.
そして、私たちの思いというものを言葉にするというのはこれは良いことだと思います。私たちの思いというのはなんかこうちょっと曖昧になりがちです。
I mean, we can pray. You can pray in your mind. That's even biblical. Nehemiah did that.
心の中で祈るということ、これはいいことです。聖書的ですし、ネヘミヤもそういうふうにしていました。
But oftentimes, you know, what is your thought? You kind of like you're thinking. You know, sometimes we need to be forced to put it, you know, to get it out there. What do you mean? You know, well, I believe in God, or I just have this nice thought. And by praying, by being forced to vocalize it, we're sort of making.
でもそのただこう頭の中で祈っているだけとよりもそれをこうはっきりと言葉にする何を自分はじゃあ信じているのか、ああ神を信じますと言っても何を信じているのか、何を自分は求めているのかということをはっきりと言葉にするということは大事なことです。
Now, God doesn't want to just read the air.They have that expression.
神は単に皆さんのことこう皆さんの空気を読むということをしたいと思っているわけではありません。
God is KY.
神は別に空気が読めない方ではありません。
In the sense that
神は空気が
He is KY.
Can you finish the sentence?
He's KY in the sense that he not in the sense that he can't read the air, but he doesn't want to. He wants you to tell him.What you want.
神はその空気が読めないという意味で KY な方ではなわけではありません。皆さんにその言葉にして神に語ってほしいと思っておられます。
and this is important.
でこれは重要なことです。
and so this man tells Jesus, he says, I want to see
ですから、ここでもこの盲人の人は見えるようになりたいんですというふうに言いました。
I want to have my sight.
目が見えるようになりたい、視力を取り戻したい。
And then immediately Jesus said, Receive your sight. Your faith has made you well.
するとイエスはそのたちまち見えるようになれと言われました。あなたの信仰があなたを治したのです。
Now, how did his faith make him well?
どうやって彼の信仰が彼を良くしたんでしょうか。
You know, is it, he wasn't just sort of, you know, kind of, right now, this is faith, I'm sort of, you know, that's it, okay, I'm well.
信仰でもうとうなって、もうこう、なんか力を入れて、よし、これで目が見えるようになったわけではありません。
He had the faith to respond. He had faith, first of all, to cry out to Jesus.
彼にはまず、イエスに叫ぶという信仰がありました。
He believed that Jesus could do, that Jesus was what he needed, and Jesus was what he wanted.
そして自分の必要をイエスは満たしてくださるということを、彼は分かっていました。
And he had faith to tell Jesus what he wanted.
そして何をしてほしいかということをイエスにその訴えるその信仰がありました。
And Jesus responded to his faith, it says.
イエスはその彼の信仰に応答してくださいました。そして彼は目が見えるようになるとイエスに従っていきました。
That's kind of a picture of salvation.
これが救いを表している姿だと思います。
We come to Jesus, have mercy on me.
私たちはイエスのもとに来て、私を憐れんでくださいと言います。
And by faith we are born again.
そして信仰によって新しく生まれ変われ。変わります。
And just naturally, we want to follow Jesus.
そしてもう自然に、ごく自然に、その後イエスに従いたいと思うようになります。
It would be very weird if somebody just you know, if you wanted to be saved, okay, I want to be saved, but I don't really. And then after you're saved, you have no desire for Jesus. That wouldn't make sense.
もし私は救われたいと言って救われてもその後にいやでもイエスには従いたくないという人がいたとしたらそれはちょっと何か理解できませんね。
I mean, salvation is bringing us into fellowship with God.
救いというのは私たちを神との関係の中にこう導いてください。
And then we're with God.
そして私たちは神と共にいるようになるわけです。イエスと共に歩むようになります。そして、いよいよ彼らはこれからエルサレムに向かっていきます。来週その話を見ていきます。今日は5月の第1日曜日になりますので、この後聖餐式を持ちます。
Takako, can you play? And as Mr. Takahashi is passing out the grape juice and the bread, let's just prepare our hearts before the Lord. Just kind of.
で今Takahashi さんが、パンとブドウジュースを配ってくれます。総額をしてもらいますので、どうぞ心を整えてください。
And let's pray right now to kind of finish up from the message.
はい、では一言お祈りをします。
Father, we thank you for the mercy that you have shown toward us in Jesus.
お父さん、イエス様を通して私たちにあなたの憐れみを示してくださったことをありがとうございます。
We were so blind.
私たちは本当に盲目でした。
And now you've enabled us to see.
でも今私たちを見えるようにしてくださいました。
We want to walk with you.
あなたと共に歩みたいと願います。
Wherever you go, we want to go.
あなたが行かれるところに私たちも行きたいです。
I pray, Lord, that you would help each of us to be refreshed and our hearts to be strengthened in this area of prayer.
どうぞここにいるお一人お一人の心を新たにしてくださって、祈りに対してもう一度新しい思いを私たちに与えてください。
Not just as a way to get what we want, but to just as a way to commune with you and to be with you.
これはあなたとの交わりを持つ、あなたと共にいるその手段の一つです。
To be drawn close to you and to understand what we should pray for.
私たちをあなたのもとへと引き寄せていただき、そして私たちが何を祈るべきかを教えていただけます。
Teach us, Lord. Teach us in these things, Lord.
それらのことを教えてください。
We love you, Lord.
あなたを愛します。
But we know that you love us so much more.
でもそれ以上にあなたは私たちのことを愛してくださっていることを知っています。
Pray that you would now as we take communion that you that would be a special time that we would.That this bread and grape juice symbolizing your body and blood would help us to draw close to you.
今から聖餐の時を持ちます。どうぞ特別な時間となり、このこれから取るパンとブドウジュースがあなたの裂かれた体と血を表すものとして私たちが覚えることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。